みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんなが芦ノ湖を楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。こんにちは皆さん。今日の働き方の達人のゲストを紹介させてください。最近では人事の視点から日本の企業システムの改革について多くの議論があります。その中でも将来の労働力を育成することは依然として大きな課題です。将来の経営の主役となる若い世代の日本人は、過去と比べて大きいを異なる現在の雇用数、雇用形態、働き方、職場環境の変化に直面しています。若者がそのような変化に対応するためにさまざまな努力がなされてきましたが、依然として非正規雇用、過労、自殺、パワーハラスメントなどの問題はまだ解決されておりません。若い従業員が仕事について苦労している間、経営陣は混乱しています。この問題の根本的な原因をもっと知るために、今日は東京のドイツ日本研究所のヴィンセント・ライシュさんをお招きしました。ハンブルグ大学や早稲田大学で日本について様々な研究を行った後、今彼は日本の学歴社会の特徴であった高校から労働市場への円滑な移行について研究を行っています。
ヴィンセント、時間ありがとうございます。
いえ、こちらこそ。
今日忙しいところで、ヴィンセントは出身はどこですか？
僕は、北ドイツのハンブルクという港町に生まれ、ずっとあそこに住んでたんです。
なるほど。なぜ日本来ましたか？
初めて、高校卒業した後でなんかちょっと旅して、そしたら、日本のとこ本当に興味に持って勉強なんとか日本語の勉強し始めて大学に入って、でずっと今までなんとか、日本学の勉強を続けております。
素晴らしい、素晴らしい。僕も分かるその気持ちは。日本にも恋に落ちて、で結局もう10年間経ちましたが、で今ヴィンセントが日本で何をやっていらっしゃるんですか？
私は今、ハンブルク大学、博士課程の学生 で今このところ、ドイツ日本研究所で、奨学金なんかもらって、ずっと私のとか博士論文の研究を続けております。
その研究は、その博士論文何について？
僕は、特に高校の、卒業生は、どうやって、就職なんとかするか、学校から移行して就職先見つけてとか進学して、なんかそのタイプの研究しております。
なるほど、面白い。今日本の人口の中で高校卒の仕事の人たち大体何パーセントぐらい？
何パーセント
で、確か 50% ぐらい、その労働者の
高卒は結構少ないだと思います。
あ、本当？
そうそう、なんか特に1980年から高卒のなんか労働市場は結構悪化して、その状況はで、今、高卒でなんか仕事を見つけるのは結構難しいだと思います。
あ、なるほど、なるほど。じゃあもうすでに質問に入るんですけど、その高校卒だけではなく、日本のミレニアムとか今そういう若者の状況を何が特別で研究で見ましたか？
まあ、そういえばミレニアルといえば、まあ1980年と2000の間なんか生まれた人で、欧米なんとかでなんかジェネレーション Y と呼ばれてるんですね。まあでも、日本でなんか、氷河世代も言われてるんです。なんか結構なんかチャンス、なんか仕事を見つけるチャンスはなんか低くて、結構なんか大変な生活してるんです。
氷河世代？
氷河世代、グレイシ
ャ
ー。あんまり動かずなんか状況で。
なぜその世代になったですか？
どうでしょう、前の状況と比べたら、バブルの、崩壊の後は結構、労働市場の状況はなんか悪くなって、で仕事を見つけるのは大変になったんです。 と同時に大学への進学率はなんかすごく高くなりましたんです。
なるほど。じゃあその高校でもそれといっても日本が、あのここから質問から少し離れるんですけど、あの日本が生産業がまだ大きくて、僕によく社長さんの話聞くんだけど、人足りない人足りない人足りない、高校であればもうすぐ工場で働けるのに、それでも大変ですか？
そうです、工業があれば高卒でも仕事を見つけるんです。例えば名古屋の方とかなんとか、そのための工場がいっぱいあるところだけど、大きな町、例えば東京と言ったら、 あそこは、そんなになんとか工業はなくて、サービスセクターの仕事しかないです。でちょっと企業もなんか今の時代でなんかちょっと直近したいなので、非正規化があって、非正社員なんとかに勤めたいんです、
契約社員とか、
そうそう、契約社員とかパートとかバイト、
日割りの社員、その日だけのお金もらう社員、
それ
の仕事しか見つからないみたいな。
そうです、なんか、今失業率は低いだけど、それは、仕事の質についてあんまりなんか説明しないんですよね。どのタイプの仕事があるか、正社員の仕事か非正社員の仕事か、それはなんか別の話ですよね。仕事があるんだけど、その仕事のクオリティはあんまり良くないだと思います。
なるほど、給料も低いし、そういう成長の可能性も少ないし。なるほどなるほど。じゃあこれからね、その課題やチャレンジどこから来たの？そういう、なぜそんな風に、まあ、バブルが終わって、でその人たち、じゃあなぜ専門学校行かない、なぜ高校のまま残ってしまった、その教育が続けないんですか？
やっぱりバブルの崩壊が一番大きな理由だと思いますが、その後はみんな大学狙っていい大学に行きたかったんです。でそのなんかいい大学でなんとかいい仕事見つけるというなんとか想像があったんですけど、もうその時代じゃないです。親の時代と今の時代は全然違います。
何が一番違うんですか？
やっぱりチャンスだよね。やっぱりなんかいい仕事見つける機会はなかなかないです。そういえば、学歴での成果は期待通りの結果を生む時代は、もうなんか終わってしまったんです。
だから大学、有名な大学卒業してもそこまでいい給料見つからないし、面白い仕事見つからないし、成長の可能性がある会社とか、それが日本の今、まあ、大手と言われている、例えば東芝さんとかシャープさんとか、うん、そういう結構イノベーションとか次の道に関して困ってるっていうところとつながりますか？
それもあるんだけど、やっぱり企業もなんか変化しました。昔々ずっと同じ会社で働いてて、なんか定年まであそこで働いてて、お世話はなんとか企業はお世話にしたんですけど、今はなんとかそのコンペティションが多くて、会社はそこまで面倒見てないので、若者たちはちょっとすぐ諦めちゃうと思います。いい会社入っても安全な将来があるかどうか確かめることできません。
会社面倒見てないっていうのが、個人個人が自分のことを自分で見ないといけないっていう話になるんですね。
やっぱりその時代になってしまったんです。アメリカのハヤとファヤのことになったと思います。
でそういう時代になって、うん、だけど日本の育成ってそこまでフォローアップしていないんじゃないですか。例えば普通の日本の高校もそうだし、大学もそうだし、そういう個人のスキルを高めようっていう話よりも、割と結構ジェネラリストで人を育てるのが印象が多いんですが、そうですか？
僕は絶対そう思います。問題意識はなかなかないと思いますか。どこが問題か見つけないといけないです。で、やっぱり教育もなんとか、昔のまま続いてるんです。それはやっぱり一番大きな問題だと思います。職業訓練も昔々なんか、まあ、バブルの前とか、戦後の時代でなんか、普通だったんです。高校卒業してとか大学卒業して会社に入って、その会社のものになって、その会社の先輩たちから学びました。
そうそうそう。
でも今企業はなんとかスキルがあるなんかそのグローバル人材欲しいんですよね。そのなんか人気言葉になったんですけど、なんかその定義はちょっと曖昧です。グローバル人材何のことでしょうか。なんだか英語喋れる、自分で問題を解決する、なんかイノベーションが 生み出す人だけど、なんとかどうやってその人材になるか方法はなかなか今までないです。
そう、やっぱりうちのお客さんの中とかその関わってる別の会社さんもそういう話が多いんです。グローバル人材を探してますとか、うん、でその定義やっぱり曖昧で、
うん、
で会社の中でもよくわからないから、うん、なんかクリエイティブっぽく社交的な人を会社に探してるみたいで、でも別に社交的だからあのいっぱい喋れる、英語喋れるからグローバルできるっていうことでもないので、その会社も会社の人事のスキル不足ところもあるんじゃないかなと思います。
まあ、やっぱりご存知ですけど、経済産業省は、社会人基礎力という言葉を、作って、2007年ぐらい調査があって、その調査の中に今の、若者は就職を見つける、なんか、就職先を見つけるため何のスキルが必要か、その若者は何が思ってるか、そして、その、反対側は、企業側はなんとか新しいなんか、その、卒業生のスキルの何のスキルが必要、なんとか何のスキルが欲しいかと比較の、調査があって、
面白い調査です。どんな結果でした？
なんかすごくなんか誤解しました。企業と若者は、若者は IT と英語すごくなんか大事にしてるんだけど、企業はチームワーク、そして、コミュニケーション能力、そして、自分で何とか、問題を見つけて問題を解決能力欲しかったんです。だからその業界の、なんとかに基づいてなんかミスマッチが多いと思います。
なるほど、これは面白い。おっしゃってる通りで、なんか問題解決意識とかそういう系、日本のところ特にね、教育の話に戻るけど、覚えることだけが多いんじゃないですか。そこまで自分で問題意識して解決するというよりもね、よくわかります。じゃあ今日本こういう問題がありますと、だけど私たち外国人というところもあって、グローバルの比較もできると思うんですが、日本人もドイツすごい尊敬ところがあると思いますので、今ドイツで同じ問題を行ってますか？
少子高齢化も、ドイツで結構続いてるんだけど、日本の1980-90のなんとか、状況なんですけど、今からこれからです、ドイツは。
なるほど。
でもドイツで、やっぱり職業訓練制度の方が強いです。なんか専門学校とかそのものとか、アウスビルドング、それは結構強くて、高校卒業して訓練のため会社を入って、その会社のなんとか仕事を学びながらお金もらいます。本当になんか学びながら、
インターンシップみたいな感じなんですが、
それ 2,3 年間続いて、でそのなんか訓練終わってからその会社の正社員に なる可能性もあるし、別の会社に行ってとか、別の会社を自分の会社を作ってもいいし、
プロになるからね。そういう個人のスキルが強くなるから、
そ
こからどこにいても、どこでも仕事がある、その人がもうすでにスキル持てるんであれば、ね、今の話、日本と比較すると僕感じてたのが、じゃあ日本人がそこまで個人のスキル、22歳とかね、大学までそこまで経たないなので、仕事を探すときに自信もないね、自分のスキル持ってないから。だけどドイツだと、その年齢だともうすでになんかできるから、自分のキャリア選ぶ自信もすでに。で言うと、何歳ぐらいでそのキャリア選びますか？
やっぱり日本と同じぐらい、なんか16歳と18歳の間決めて、でも大きな違いはドイツでなんとか、就職を試してみるの機会、なんかそのチャンスはいっぱいあります。インターンとか、高校の時もインターンシップしたり、例えばお父さんの会社などが訪問して、別のなんとか3週間ぐらいどこの会社で、インターンシップして、そのタイプの仕事の関係の教育はドイツでの方がいいと思います。
なるほど、面白い。僕ブラジル人なんですが、ブラジルでも夜で大学通って、で昼間仕事するのがもう当たり前になってきて、なぜかというと、もうね、20歳ぐらいで考えの人を考えると、もう大人だからいろいろ試す機会ですと。だから僕も大学夜の6時から10時まで、普通に朝8時から12時一つの職場で仕事して、週2、3回、例えば2時から5時まで別の 全然関係ないところで仕事をして、それで自分のキャリア何が一番好き何が得意なのか確かめてたんですが、日本人ね、割とそういう仕事と関係なくキャリアと関係なく、もしかしたらねアルバイトだけしたりコンビニの店員したりとかサービス業に、それで儲かってるからそのまま甘えて進むんだけど、仕事ちゃんと決めないといけない時にそこまでスキルを見つかってないという問題もよくありますよね。
高校生は結構忙しくて、そしてバイトはなんとか、どんな学校でもそうじゃないんだけど、やっぱり禁止されてるんですね。なんとかバイトはダメです、決まりがあって。だから高校の時はバイトするなんか生徒は結構少なくて、で大学入るとまあ結構いい大学だったらすごく苦労して入るため苦労して、だから大学に入ってからちょっとなんか楽な生活したいから、なんとか部活したりなんか遊んだりなんか旅したりとか、その生活してるから、大学の時代でもあんまりなんか就職なんとかの関係の体験はないだと思いますが、もちろんなんとか金は必要であればバイトするんだけど、
でも
学生バイトと本物の仕事はなんか日本で全然違いますと思います、
ね、おっしゃる通り。何が一番違います
か？ドイツバイトというなんか仕事をしても責任があります。やっぱりどこの店で働くとなんとか本当になんか正社員と同じ仕事をやってるんですけど、やっぱりなんか時間は違いますけど、やっぱり同じぐらい責任持ってて結構なんとかバリバリ働いてるんだけど、ここのバイトはなんか本当にバイトだけです。なんか980円とか1200円ぐらいで、で会社に入ると、まあ昔そうだったんだけど、訓練もらったりなんかいろんななんとか部に行ったり、なんか人事部とかなんとか他のなんかカンパニーの中のどこの事務所も行ってもいいし、だからなんとかあちこち行ってその会社のなんか全体的分かってくれるんだけど、
そうだけど全体的分かってるのが一つ一つのところも分かってないから、そういう結局ね、自分のスキルをまだ見つかってないっていう話に戻るね。さっきもうちのチームの中でモティファイチームの中で議論されてたんですが、そういう日本の契約社員のところあまり面倒、そもそも社員の面倒を見てないから契約社員に手届かないよね、本当に来て仕事してバイバイと。だけど例えば僕ブラジル出身で、ブラジルで見た時に契約社員来てもなんか社員と同じレベルでなんか一緒に育成したりとか、先輩から同じように声をかけて、まあたまたま今の契約が契約社員なんですけど正社員ではないが、でも一応責任が一緒なので、この人も育つと会社育ち一緒につながりますが、日本そこまでやらないんですね、その契約社員に対して。でドイツはどう？
やっぱりなんかそのタイプの契約ということは日本でもうなんかちょっと曖昧なことです。例えば個人の話だけど、私の友達は会社入ってからなんか契約サインしてるんだけどコピーもらわなかった、うん、それは結構普通です。なんか契約、うん、何が契約で何が書いてあるかなんかあんまりなんか気にしなくてサインする。今から会社のものになってから私たちはなんとか世話にするんだけど、ドイツ人はその代わりなんか契約学生バイトなのになんか契約なんとか最初のページから最後のページまでちゃんと読んで、なんとかちょっとなんかあこれはちょっと違いますと点があったら、そのことについてなんか直接話すとかで、あんまり良くない状況だったらサインしない。
なるほどなるほど、面白い。そういえば僕も最初の仕事あまり見なかった、もう覚えてないぐらい会社に入ってサインして、でそれを一つ公開してたところがあって、その会社が副業はダメだった、だからその会社に行って自分の会社作るのがダメでしたと。別の会社のものを見るのも割とダメで、あとさらに IP だから僕考えるものを全てその会社のもの、だから僕すごいクリエイティブアイディアあっても自分で実現できないっていうことを契約に書いてて、僕この契約サインしたんだと、まあ若かったからと言い訳にして、でもやっぱりそういう会社の信頼が高すぎて、じゃあ私のことを全て見てくださいみたいな、でも実は会社そこまで私のことを見てるというよりも自分を守ってるだけところありますよね。 じゃあ、例えば政府とか教育のところ、会社とか、今みんなそれを解決のためにどんな戦略を立てたりしますか？今どんな行動を行ったりしてますか？
政府もなんとか、労働市場の関係の厚生労働省とか、まあ、教育の関係の、文部科学省は、別の名前ついてるんだけどほぼ同じものやってるんです。なんとかグローバル人材、コミュニティとつながり、そして、生涯学習、なんとかずっと学んでること、それは政府はなんとか強調してるんだけど、そして、文部科学省は自立、共同、コラボレーション、インディペンデンス、そして、創造、クリエイティビティなんとか強調するんだけど、まあほぼ同じことですよね。
うん、
自分から、問題を解決して、他の人と一緒に働いてコラボレーションして新しいものを作ることですよね。でもそれは結構なんか人気、最近人気言葉でグローバル人材みたいとか、でその定義も結構曖昧で、でどうやって現場で使うかあんまりわからないです、なんかビジネスは。だから昔々のまま続いてるかなと思ってます。
なるほど。じゃあ、ヴィンセントさんが考えてるなのが、今政府から文部科学省とかの経済産業省考えてるなのが、会社に伝えてるのが割と複雑すぎて曖昧すぎて、会社も、まあ、文部科学省なんとか言ってるんだけどよくわからないからあんまり何も行動してないっていうイメージですか？
やっぱりビジネスの時なんかと、卒業生はビジネス入った時やっぱりそれはもう遅いです。もうちょっとなんか早く始めないといけないです。だから 職業、仕事は 何のことか高校、中学校、高校で説明して、でミスマッチが起こらないようにちゃんと自分の道を選んで、でその道を進むためなんかちゃんと専門学校、大学、自分の分野を選んで馬に合う会社を入ったらなんとかなります。でも名前だけで決めるとやっぱりすぐ諦めちゃう。例えば3月、それは厚生労働省の調査なんですけど、3月、2013日に大学卒業してすぐ会社入った人は3年間以内辞める人は 31.9% です。
おお、
だから ほぼ3分の1は3年間以内辞める。
それが会社名前だけ選んでそれ入って、でも自分何やりたいのもわからないから会社期待位置調整うまくやってなくて、その人を結局活躍できなくて、自分がダメ、この会社やだ、このマネージャーやだとか、
そういう
この社会やだ、でそれで仕事辞めるっていう。
やっぱりそのチームワークとコミュニケーション能力はちょっと足りなくて、自分のスキル、自分学んだスキルあんまり使えないからすぐ諦めちゃう、すぐなんとかもう嫌だという感じが出てくるんです。その上にそれはなんか反対側なんですけど、企業は人のスキルあんまりなんか利用しない、だから会社を入ってあちこち働かせるんだけど、本当になんか自分のスキルずっとなんか10年間学んだスキル、例えば言葉ずっと英語とか他のなんか外国語なんとか勉強して、で会社を入って、でその会社は例えばドイツと関係あるから、で僕はドイツ語ペラペラだから、なんかドイツとの関係の仕事をやるのは当たり前でしょ。
なるほど
なのに会社はその人を人事部に入れるとか。
なるほど。そう、まさに僕の近いの友達もいるんですが、その友達が日本人なんだけど26歳で、で彼女がアメリカに住んでいて心理学を専門で、まさに組織開発の専門ですと、人事の仕事をしたい、だからずっとそういう専門を勉強してて、日本を良くするそういう会社、楽しい会社作りたいとか面白い会社作りたい。でその会社に入ったら、あなたがアメリカに住んでたから翻訳の仕事させますと、彼女今すごい不満を思ってて、物足りない、
うん、
僕の心理学今まで5年間勉強したところはどこにいたか、
うん、そうその体験があったらなんとか辞めるしかないんじゃないでしょうか。私の友達もなんとか日本人の友達はやっぱりみんな仕事始めてから3年間の中に辞めた。でもその人はみんな、なんかちょっと外国の体験があったからなんか1年間ぐらい留学して、だからあそこのとかいろんなスキルが なんとか学んで、ですぐなんか日本の社会に入ってから不満が出てきました。
なるほど。そう、あのよく大手の話も多いんですが、そういう自分の人材を海外 MBA させたりとか、海外にちょっと勉強しにいたりすると誰も戻りたくない、うん、日本の支社に、うん、それもまた別の大きい問題があって、そうですね、その向こうの仕事のスタイルとか生活のスタイルの方が楽しく見える、向こうまさに自分のスキルに対して合ってる仕事を感じたりとかしてて、で日本に今いる会社にいる人たちどうすればいいの？だからじゃあ辞めるしかないと言った時に、みんな辞めて次の会社でも同じことを行うんじゃないですか？
まあ、やっぱり上からそして下からシステム全体的変化しないといけないだと思います。日本人はそんなこと好きではないんです、
ね、ボトムアップに結構反対するところが多いんですね。
そう、でも上からだけは足りないです。まあ今からやったら次の世代、今のとか高校とか中学校に入ってる子は影響あるんだけど、問題は今だ、
ね、
だから今の状況もなんか変更しないといけないです。やっぱりなんと働いてる人は労働人口は減ってるんだから、なんか働いてる人は足りないといつも言われてるんだけど、例えば外国人の代わりもう定年した人をなんとかまた働かせるし、女性もなんとか正社員になんかしたいんだけど、正社員なのにちょっとなんか一般職となんとかちょっとなんか違うところがあるんだから、やっぱりそれはなんかフェアではありません、なんとか男女比べたら。
そうね、
そう、その上になんか少子化を対応するためなんとか子供も必要だから、働きながら子供を産むのはやっぱり無理だと思います。だから年上の人と女性は無理やり働かせるはあんまりなんか、それはもう良くないです。
うちの会社がモディファイがそういう問題も意識高くて、まあ、たまたま僕が子供今1歳6ヶ月の子供がいて、僕の奥さんも同じ問題ですと、
うん、
で仕事したいです、でも子供がいます、じゃあ人事させるとか、なぜでも彼女がデザイナーなんだけど、うん、そういう人事の話、なぜそういう話になる、経理とか、うん、あの秘書さんとか、
うん、
それが仕事ぴったりの時間で帰れるみたいな話してて、うん、デザイナーとして同じことできるでしょみたいな、
うん、そうですね、
でも割とそういうよくある日本の会社の固いところがあって、うん、あ、じゃあ子供がいるからそこまで頑張れないよね、うん、
そうそうそうそう、
その因果関係はよくわからないみたいな。
硬いはなんとかキーワードなんです。なんか柔軟性は必要です。フレキシビリティ。本当になんとか能力がある人がいたら、例えば育児休業もあるし、なんか子供産んでなんか1年間ぐらいなんか休めたいと、それは大丈夫だけど、でその後のなんか2年間なんとかパートを通して入って、でその後はまたなんとか正社員になる可能性があるんでしょ。なんとかヨーロッパでもそれは全然普通です。
全然普通。そう、ブラジルでも普通なんだけど。うん、じゃあその理想な職場を作るためにヴィンセント、今ね日本、まあ、そのボトムアップ、一つ、うん、あの女性に関して老人に関しての制度と、
うん、
あと何ができますか？
やっぱりワークライフバランスは必要なんです。そしてミーティングは多すぎるです。やっぱり解決できない問題についてミーティングするのは必要ないです。関係ある人はミーティングしてもいいんだけど、全員はミーティングしなくていいです。後で
なんか
レポートしてもいいし、メール書いてもいいし、だからその誰も何でも分かるミーティングはなんかやめた方がいいです。特に学校で先生たちはなんとかそんなこといっぱいあります。なんか1日なんか 2,3 時間ぐらいミーティングがやるんです。なんだか関係ないのに、で会社でもなんかそのタイプなのか長ミーティングがあるんです。一人一人はなんとか自分のなんか意見言ってて、でも何も解決できないから、何もなんか決めることできないから、みんなあそこでなんか座ってなんとか時間を潰してるんです。だからそのタイプのミーティングはやめて、そしてチームワーク、本当にのチーム働かせるなんとか必要なんです。リーダーシップだけなんとかいろんな人集まって、それはチームじゃない、一緒に働ける人を見つけて試してみて、どのタイプのチームがよく働くかなんとか、それ見つけて、そのチームは自分で働か ないといけないです。
僕が同じ話で前インディードの社員4番目の社員と話していて、からエンジニアで、そのリクルートがインディードを買収した時に、それインディードの社員何人もリクルートに訪問しに行ってて、でその人と仲良くなって、彼言ってたのがなぜインディードの文化と日本の会社の文化あまり合わないところがあったのか、向こう必ずチームワークは6人以上のチーム作っちゃいけないです。6人できれば5人、しょうがなく6人、それ以上もう席の形まで彼らビーハイブ六角形にして、そこで一つのカード一人しか入れない。で理由は人楽しく仕事するために自分の存在感が感じるのが大事ですと。チームワークも感じるのが大事だから、30人のチーム、40人のチーム、100人のチームになると自分がありになる。でさっきのでかい会議でじゃあ行かないといけない、じゃあ30人一人会議室に入って全然関係ない話聞く、それも無駄な時間感じたりとか。だからわざとルールとしてこういう小さいチーム作るんですね。ヴィンテンツ話してることと同じところですね。
スキルのことも絶対なんか一人の人はとか、人はスキルが持てれば絶対そのスキル利用する、絶対そうしないといけないです。そしてもしなんとか言うとスキルはなんとかまだまだなんか まだ足りないとか、もうちょっとなんか言うとレベルアップできれば訓練機会は必要なんです。なんかそのチャンスは絶対必要なんです。なんか自分のスキルレベルアップできる機会があったら労働者もなんとか大変嬉しいだと思います。だから企業は自分のワークフォースに投資しないといけないです。インベストメントみたい。そうするとなんとかなります。
別の質問します。うちのお客さんの中にもそういうトレーニング研修にバジェットを取って、うちの社員に投資しますと、で社員にこの大きいバジェットがあるからあなたたちやりたい研修何でも OK です、海外までの飛行機チケットのバジェットはないんだけど、日本以内であればやりたい、で手挙げれば研修行かせるんですと、と言ったら20人のチームの中で2人しか研修を受けなかった。その後の18人が何も行動しなかった。で、結局、バジェットの締め切りの時期になって、で、そのマネージャー、誰もエントリーしてないの？このいい制度、なんかすごい機会出してるのに、みたいな。で、それでバジェット使わないまま、当初終わりましたのケースがあって、なぜそういう日本特にまあ大手の事例なんだけど、そのチャンスがあっても、それにやりますとか、言わないですか？
時間の問題です。時間がないから。お金があるんだけど時間はないです。ずっとなんか8時から10時まで働いてるから、なんだか訓練の時間はないでしょうか？食べないといけないし、寝ないといけないし、家族と喋りたいとか、もし1週間の中に1日なんかオフなんとかにして、そのなんとか給料もらってもその時に訓練してもいいというのとか時間があったらみんなやるんだけど、でも仕事をやりながら訓練するのは無理です。時間は足りないです。それは一番大きな問題です。
納得しました、
うん、
その会社も一応社員が自分でその時間作らないといけなかった、うん、だけど言いづらいんですね、
うん、
自分のマネージャーに。
そうですね、
1週間休ませてくれと。
そう、
なぜかというと研修に行きますから、ええー、みたいな。
まあ、でも休みじゃないでしょ
う。休みじゃない。
そう、仕事です。
そうそう、仕事です。そうそう、仕事ですね。
だから自分の休みなんか使わず訓練しないといけないんだけど。
だけどマネージャーだけではなく、その社員自分の首を絞めてるも気がします。
そうですね。やっぱり怖いから。
怖いからですね。
そうなんかやりたくないし、会社になんか迷惑かけるから。もし訓練なんとかのするためなんかどっかに行ったら、他の人は私のなんか仕事分はやらないといけないです。それは迷惑かける、だから恥感じるんです。日本は恥の文化でしょ
う。そうですね、
だからなんとか他の人に迷惑かけなくて自分はなんか努力して我慢してなんとか頑張ってるなんとか他の人見せたいんです。だからみんななんか10時まで事務所に残ってなんかバリバリ働いてるんだけど、なんだか結果はあんまりなさそうです。ドイツと日本の労働時間と比べたら日本人は2ヶ月分上働いてるんです。 ドイツ人は例えば6ヶ月働いて、で日本人は同じアウトプットで同じ給料で8ヶ月働いてるんです。
そのデータは知りませんでした。でその理由はドイツ人が効率的に働いてるっていう、
まあそれもそうし、やっぱりなんか、ワークライフバランス大事にしてるし、トップはそのこと分かってるんです。例えばスウェーデンでなんとか、普通はなんとか8時間ぐらいなんか働いてるんだけど、それはもうなんか時代的じゃないから、
ね、
6時間にしたんです。だけどプロダクティビティはアップしました。なんでそれは日本でできないんでしょう、同じ人間なのに。
そう、僕も経営者としてね、どうやって人の成長するとか、そういう生産性のところをよく勉強しているところがあるんですが、最近一番良かったところだと、寝ること、寝ればこんだけ生産性が上がるのがびっくりするぐらい効果があって、だから自分もそういうワーカーホリックなところがあったんですが、それも諦めて、今日仕事早めに帰ります、じゃあテレビ見るでもなく、あのゲームするでもなく、寝るの瞬間に変えたら寝る時間を長くなって、普通考えるとあの逆効果なんですが、実は起きた時に体すごい元気で、頭もフレッシュで、早く判断できるし、正しい判断もっとできてる気がしますね。だけど日本人全体的にそこまで寝ないんじゃない、自慢で4時間しか寝ないとか、普通5時間しか寝ないとっていうところが、やっぱり自分の首を自分で絞めてるっていう感覚がありますよね。
そう、なんか自分になんか、ストレスも作ってるだと思います。今はなんか全部なんかつながってるんです。なんとかみんな LINE 持ってるから、仕事の LINE グループがあって、うちにいるのになんとか、仕事のメッセージが入ってくるし、なんかちょっとメールチェックして、その PDF 送ってください、あの発表はどこでした、だからなんとかリラックスできない。昔々電話しかなかったとか、ファックスで会社からうちに帰ったら、まあ電話しかなかったんだけど、まあでもあんまりしなかったんです。今はなんかメールとインターネットがあるから、いつも誰とつながってるから、 それはすごくなんかストレスになります。なんか仕事とライフは別々にしないといけないですから、なんか混ぜたら落ち着かないし、どこでも居場所はない。
その今特に私たちね、あの高校卒とかミレニアルの話触ってて、今の日本の若者、自分のキャリアの成長のために、あのどのステップを進めればいいと思いますか？
ヨーロッパのミレニアルと日本のミレニアルと比べたら結構違います。欧米のミレニアルは自己発展なんとか自由、自分のなんとか、道を進むとか、そのタイプのなんか友人なんとか大切するとか、パートナー大切するとか、ワークライフバランス大切するなんか気持ちがあるから、自分の生き方に仕事を合わせるんです。でも日本人はその代わり、特に若者の日本人はなんとか安全安心の仕事欲しいんです。なんかリスク回避は一番大きなことです。なんかやっぱりお父さんお母さんみたいな、その安全なところが欲しくて、でも今の時代はもうそんなことじゃないから、すごく不安で落ち着かないんです。だからやっぱりフレキシビリティ学ばないといけないです。もうなんかその安全安心の仕事、なんか職場どこでも、まあ、どっかの存在するんだけど、今から自分のスキルを上げて自分の生活に合う仕事を見つけないといけないです。だからやっぱり就職先何回目転換しないといけないかもしれないです。ずっと同じ会社で働いてるのは見つけたらいいんだけど、そのチャンスがなかったら自分の道は何とか、勇気を持ってて決めないといけないです。
結局勇気ですね、
うん、
そう、あのそのジャンプするのはね、今その安定していると思っているんだけど、内部的にそこまで安定じゃないのも分かってる、
うん、そう、
こんな人生も少しつまらない、もう将来見えてるし、成長ここまでしかいけないと、特に日本の会社だとね、よくあるパターン、3年目とか4年目で偉くなる人もすでに決まるから、偉くならない道に入ってるほとんどの人たちが35歳とかマネージャーにならないっていう、もう大体わかるから、人生1回終わってしまうわけね。 でその人たち実は自分の責任としてを取って勇気を持ってじゃあやりたいことを決めて、それもあの大きい問題で、日本人決めるのがすごい苦手ところもあって、上を決めるのを待つで、上の人も上を決めるのを待つみたいな文化もあって、で決めないからやりたいことも決めないので、ずっとモヤモヤ、ずっとダラダラで決めない、決めたらすぐそのステップをあの見えてくるんですけど、でそれで勇気を持って決めたことを実現するためにこういうことをやりますと言えばいいのに、結局決めないし自分責任取らない、会社に文句言うんですねっていう悪循環というか悪いスパイラルが続いている。
まあ、一つの方法は、まあ、正社員だったら、でもそのタイプの仕事を辞めたくないとパートタイムに変化して、でパートタイムなんとか働きと同時に自分のなんとか、まあ、好きなことをやってとか、自分のなんか、ビジネスやってとか他の仕事をやって、でそうすると、まあ自分の道なんとか選べるんです。なんかフリーターもそうやったんですけど、昔なんかいい意味の言葉だったんですけどね。なんか、例えばミュージシャンになりたいからバイトしながら自分のスキルを上げて、でいつかなんか、すごくなんか有名なミュージシャンとかなるつもりだったんだけど、今はやっぱりなんか正社員になれない人はフリーターになるという状況ですよね。でフリーター続けば続くほどなんか、正社員になりにくくなるんです。
ぶっちゃけで言うと、別に正社員にならなくてもいいんですよね。そういう自分の道、例えばライター、フリーランスのライター、別に正社員じゃなくても、その書くスキル、書くのが好き、それを自分で立ち上げれば好きな道を進んでて、でそれでもちゃんと稼げる、ちゃんとスキル持つから、
まあ、スキルさえあれば その道なんか進んだ方がいいです。でもやっぱり親の生活手に入れないんです、もう無理です。それはやっぱり結婚して妻はうちでなんか待ってて、子供もなんか2人3人ぐらいいるって、なんかそれはなんか、もうそれはもうないです。
それは面白いコメント。
そうだから、
もう親の生活と同時のレベル目指すと失敗する。むしろ、ね、後悔する、ずっとできない。でも彼らが生きてた時代が全然今と
違います。スピードは全然違います。チャーリー・チェプリンのモダン・タイムズという映画があるんですよ ね。でなんとかどっかの工場で働いてて、で社長はなんとかスピードを上げて、でその歯車に引き込まれてるんですよね。で今の若い人はもうそうです。なんかスピードはなんか大きすぎるから、一人で家族のためなんとか家族のなんか世話なんかできないんです。だからやっぱり女性も働かないといけないです。ディンクスということ、ダブルインカムノーキッズということはやっぱり今からのモデルになるんだけど、 でも少子高齢化に非常に悪いんですけど、やっぱり労働市場のシステムはなんとか変化しないとそうなるんです。ちゃんと生活するためやっぱりダブルインカムは今必要なんです。
さっき言ってた通りに、日本の生産性が低いから結局給料も低くなるんですね、特に時給で考えると、でダブルインカムがないと結局ちゃんとな生活できない。
そう、大きな町ですね。なんか田舎はなんか違うんだけど、まあ、そこはあんまりなんか仕事ないから時々それは
そう、結局東京に来ないといけないんですね。
そうですね。
そう、なるほどなるほど、面白い。ヴィンセント、時間ありがとうございます。
いえいえ、私の意見聞いてくれてありがとうございました。
教えていただいてありがとうございます。で最後になんか締め言葉として一言ください。
まあ今の時代はもう大人だからあんまりなんか教えることできないんだけど、特に若者、今なんか大学とか高校に入ってる子供にやっぱり早くいろんな体験して、早くなんか自分の道見つけたらその道をなんか、進むのは楽になります。なんか生活は終わりなき学びの道だから、最初からちゃんと学んだらすぐなんとか好きなことを決めたら生活はなんとかなります。
素晴らしい、ありがとうございます。
働き方の達人のポッドキャストチーム、ホーストドリーングスタボ、ゲストヴィンセント・レッシュ、プロデューサーヴァン・グエン、働き方の達人はモティファイが提供しています。モティファイは社員成長のプラットフォームです。毎日社員が
インスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋でどんなことでも話すことができる社内の環境作りにも使えます。 Motify はこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。 Motify、 気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？